使徒言行録は16章からパウロの第2回目の伝道旅行が始まるわけですけれども、パウロはデルベからリストラに向けて歩んでまいります。そしてそこで彼は生涯変わることのない信仰の友、良き伝道の協力者テモテと出会うことになります。でこのテモテは聖書に兄弟たちの間で評判の良い人であったとこう記されています。でそしてこの言葉は未完了形が用いられていますから、それは現在もそうだし、それからこの先もずっと続いていく、そういう評判の良い人であった、そういうことを明らかにしていると思います。でこのテモテの名前はパウロの書いた手紙の中にも何度か登場してくるわけですけれども、例えばコリントの信徒への手紙の1の4章の17節もそうですし、テモテへの手紙の1の冒頭1章2節にこういう表現があるんですね。信仰による誠の子テモテへというふうにパウロは書くわけです。信仰において出会った愛する息子のような存在、年齢的にも親子ほど、おそらく違っただろうと思われます。でパウロの伝道の生涯において、このテモテはパウロと極めて密接な交わりを持ち、良き協力者として働きをした、そういうことが聖書からわかるのであります。でこのテモテはパウロの第1回目の最初の伝道旅行の時におそらくキリスト者に改心をしたんだろうと、そう思われますけれども、聖書の記述を見ると彼は信仰深いユダヤ人の母とそれからギリシャ人の父を持っていた、こういうことが今日の冒頭の言葉からわかるわけです。でそして3節ですが、このテモテをパウロは伝道に一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを周りの者皆が知っていたからだと、こう書いているわけです。でこのことをどう理解するのか、これは本当にこう難しいことであります。私たちに戸惑いを覚えさせるようなこの言葉がここに記されていると言ってもいいわけです。でテモテはユダヤ人の母とギリシャ人の父の間に生まれた。聖書ではですね、ユダヤ人以外の人をその神から遠い民だと、そういう意味を含めて異邦人というふうに言いましたから、その意味では彼は異邦人との間に生まれた、そういう子供であった。で法的にはこのユダヤ人とみなされる地位を得ていたわけですけれども、厳格なユダヤ人からするならば、やや微妙な身分であったと言えるわけです。で、そこで、このテモテをこれから始まる第2回目の伝道旅行に一緒に同行させたい、こう望んだパウロは、ユダヤ人に気を使って、テモテに割礼を授けたというわけです。で、割礼ってのはですね、これは古代の世界においては、エジプト人であるとかエドム人であるとかアンモン、あるいはモアブ人、さらにはこの聖書の民であるイスラエル人、そういう人たちの間で一般的に行われていたようでありますけれども、その当時、大きな国であったアッシリアであるとかバビロンでは必ずしもそれが行われることはなかったようであります。で、割礼っていうのはこの元来 包皮をその取ることによって切り取ることによって清めるという、まあ、そういう、こう医学的な意味を持った、まあ、儀式であるわけですが、イスラエルにおいてはそこにこう宗教的な意味がこう込められてですね、割礼を受けて清められたものだけが神との契約に入ることができるんだ、でそのようにこう考えられていたわけです。ですから当時のユダヤ人にとっては割礼を受けるということが自分が神様から選ばれた特別な民だという、一員だということの印であり、また誇りであったわけです。だからそれを非常に重んじたわけです。でしかしパウロはです、この新約聖書の中見ていくと、例えばガラテヤの信徒への手紙などでそれをまあある意味否定しているわけですね。私たちが救われるのは割礼の有無ではなくて信仰によるんだ、そこにはユダヤ人もギリシャ人もない、すなわち違法人とかユダヤ人の区別はないんだと、本当に誠の神を神として生きていく信仰者が神の救いに入れられるんだっていうことをパウロは主張し、当時のユダヤ主義者たちと激しく戦ってきたわけです。でそうするとなぜ今日の3節の言葉ですけど、このパウロはこうしたことをしたのか、これはやっぱり謎でもあり、非常にこう難しい難解な一つの言葉というか、まあ、出来事ということになるわけです。で少なくともですね、パウロは救いに必要なこととしてこの割礼をテモテに授けたのではない、このことはまあ明確であります、まあ、ではなぜパウロはテモテに割礼をここで授けなければならなかったのか、3つぐらいのことを考えてみたいと思います。でまず第一は、当時のまあユダヤの社会においては、まあ父親が異邦人であっても、まあ母親がユダヤ人であれば、それはユダヤの法律上ではその子も生まれてきた子もユダヤ人とみなされたわけです。でその意味でテモテはユダヤ人であることに間違いはないんです。でそうするとテモテはユダヤ人と認められていながら割礼を受けていなかったということになるわけです。それはユダヤ人らしからぬことであり、ユダヤ教から見ればテモテは、厳しい言葉を使うならば廃教者にあたるわけです。そういうことになってしまう。でそのテモテをパウロはこれから行う第2回目の伝道旅行に連れて行くにあたって、彼がユダヤ人たちから非難されることのないように割礼を授けた、でそういう意図が一つはあったと考えていいだろうと思います。で第2に、この私たちはパウロを異邦人伝道者パウロというふうに、まあ、一般的に呼ぶわけですけれども、それではパウロが、彼はまあユダヤ人であったわけですが、彼自身がユダヤ人への伝道をどのように考えていたのか、この点を少し考えてみたい。で、例えば初代教会の代表者であったペトロであるとかヤコブっていうのはエルサレムに残って、そこでユダヤ人を中心とした伝道をするわけですね。でそこからパウロはこうアンティオキアの教会を中心に異邦世界へとどんどん出ていく、まあ、そういう、こう役割分担というか区別がそこにはあるわけですけれども、パウロはユダヤ人に対するこの伝道っていうものをどうでもいいと思っていたかというと、決してそうではないわけです。で彼自身の中に明らかに自分が劣気としたユダヤ人であるということの自覚と責任、あるいは誇りのようなものが彼の生涯を貫いていたとも言えるわけです。ですから彼はこの伝道旅行で その地中海沿岸の世界ですね、違法の世界にこう旅をしていくときに、新しい町をこう訪れた際、まずどこに行ったかというと、ユダヤ教のシナゴーグなんです。ユダヤ教の街道に彼はまず一番最初に入っていくわけです。で、そしてそこでキリストの福音を語ったけれども、彼の語る言葉はユダヤの伝統を重んじる人たちからするならば、それはユダヤの伝統をこう壊していくものだとして、彼はそこを追い出されて、異邦人の中に入っていって福音を語るというですね、そういうパターンというかケースが非常にこう多いわけです。で、その意味では彼はユダヤ人をどうでもいいと思っていたわけでもなく、その彼はユダヤ人もそうだし、異邦人もすなわち全ての人に対する伝道の責任っていうものを彼自身は感じていたに違いない、こう言っていいだろうと思います。で、それゆえにこのテモテが一番目に申し上げたことですけど、彼がユダヤ人としての資格を持っているのであれば、まずそうしたことをこう明確にしておく必要がある。この自分もユダヤ民族、それを本当にこう大事にしているんだというですね、そういう立場をこう明らかにしようとしたのではないか。で、そういうことをこう想像することができると思うのです。で、それから3番目に、パウロが、コリントの信徒への手紙の1の9章の19節から23節で述べていることについて注目をしてみたいと思います。311ページになりますけれども、第一コリントの9章の19節以下であります。で、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。パウロはこう書いてるんですね。で、こういうこのパウロの伝道者としての自覚が、この使徒言行録16章今日の箇所のテモテへの割礼という行為と、まあ、深く結びついていると言ってもいいのではないだろうか。私は自由なものなんだけど奴隷のごとくなった。ユダヤ人のためにはユダヤ人のようになり、律法に支配されている人のためには律法に支配されている人になった。弱い人のためには私は弱い人になった。それは福音を少しでも多くの人々に伝えるため、そういうふうにパウロは書いているわけです。これが伝道者としてのパウロの思いであります。すなわち伝道のためなら自分は何でもする。自分を生かしている福音を一人でも多くの人に伝えていきたい。そのために私はどんなことでもしよう。これがまあ彼の自覚であったと言っていいと思うんですね。まあ、ここに伝道者パウロを支えていた信仰というものがあり、また生き様というかですね、そういうものがあったことを思うのであります。 このパウロのこうした決意が、それがこう具体的に表された一つの形として今、愛する弟子テモテへの割礼、そういうことが起きた、こう考えていいのではないでしょうか。でもう一つ少し付け加えるならば、この三節の言葉の中に、その地方に住むユダヤ人の手前というふうに日本語で訳されています。ユダヤ人の手前で、この言葉はこれはまあ方便というふうな意味もあるわけです。まあ、何か厄介なことがあれば、その状況から逃れていくために、まあ嘘をつくっていうこともまあ私たち人間はあると思うんですね。嘘も方便っていうこと、あのそういうふうな表現もあるわけですけれども、まあそういう感じを与える言葉がこのユダヤ人の手前という言葉のようです。でまあ、しかしもしそうであるとするならば、これはまあパウロらしくないと言えばそうでしょうし、それはまあ欺瞞ではないか、こうなるわけですけれども、もう一つ大事な意味があって、この手前っていうのは、これはむしろユダヤ人のためにと訳すべき、そういう言葉が使われているようであります。ですから岩波から出ている新約聖書の訳をここを見ると、このユダヤ人の手前というところをユダヤ人のためにというふうにストレートに訳しているんですね。でそのがこう本来正しいだろうと思います。ユダヤの立法であるとか、あるいは慣習というものから自由になりきれないユダヤ人のために、すなわちユダヤ人のつまずきにならないように、パウロは今テモテへ割礼を授けた、こう理解するのがおそらく正しいのだろうと思うんです。そこに言うならば、パウロという人物の一つの配慮っていうかですね、そういうものをあるいは妥協と言ってもいいのかもしれません。そういうものを私たちは見て取っていいのではないか。しかしそれもまた全ては福音を人々と共に分かち合っていくためなんだ。何かこう押し付けてこうでなければならないっていうふうなことではなくて、やはりこうパウロの福音を多くの人と分かち合っていきたい、一人でも多くの人に救いに預かっていただきたい、この思いがこうした行動へと彼を導いていった、こう考えても良いのではないでしょうか。でパウロという人について、まあ、これまでも触れてきましたように、まあ、彼は非常にこう恵まれた家庭に生まれましたし、まあ、若きユダヤ教のエリートであったわけですね。そして教養も身につけていた。でしかしそのパウロがキリストに捕らえられキリスト者になった後、彼は福音宣教のために文字通り一切を捨てていったわけであります。彼は全てを主のために捧げて伝道に励んでいった。いろんな点で確かに恵まれた人でありましたけれども、もし彼に弱さというか欠点があったとするならば、その一つは彼が健康でなかったということであります。ある人はこのパウロという人の目が極端に悪かったというふうに言いますし、あるいは彼の中に転換症のようなものがあって、時として激しい発作が起こる、そういうこともあり伝道が妨げられていくっていうか、そういうこともあったことが彼の書いた手紙の中から伺い知ることができるのであります。彼は決して健康ではなかった。で、そしてその健康に恵まれないものが今のような文明とか交通手段の発達していない時代に、本当に不便な時代に各地を歩いて回ったわけです。それは本当に大変な労力であったに違いないわけです。 伝道の計画を途中で変更しなければならない、そういうこともありました。しかし彼は自分の健康が優れないから伝道旅行をやめるとは一言も言わなかったわけですね。あるいは自分には優れた知恵があるから、知識があるから、この新約聖書でパウロの手紙っていうのはこうたくさんあるわけですけど、自分は文章を書いて伝道するからもう旅に行くのをやめたなどとも言わなかったわけです。彼は病と向き合いながら各地を地道に訪ね歩きながら、そしてその中で迫害に遭いながらもくじけることなく福音を語り続けた人物である。それに私たちは彼を異邦人伝道者というふうに呼ぶわけであります。アテネの哲学者たちと対等に議論をすることもできるような学者であったパウロであります。ある時はアレオパゴスの評議所から招待され講演してくれっていうふうな、そういう依頼を受けるほどの学識のある一人の男がですよ、信仰薄き異邦人の人々のところに福音を述べ伝え、そしてユダヤの人たちからは誤解をされ迫害を繰り返されていく、そういう伝道を彼は続けていったわけです。そして一般の人たちに分かりやすい言葉で彼らの生活の中にこう入り込んでいって福音を語り続けた、これが伝道者パウロであります。で今日は、世界聖餐日、世界宣教の日、そういう日曜日であります。宣教師の働きもそうであってたことをですね、このようなパウロの働きとこう重なることを私たちはそれなりにこう知っているわけです。異国の地に文化や習慣が違う、あるいは言葉が違う、いろんな不便さと戦いながら、あるいは誤解をされながら福音を述べ伝えてくださった、そういう宣教師たちの働きによって今世界各地にキリスト教がこう伝わったわけですし、あるいは路傍伝道というふうなものもそうだと思います。徒労に近い、本当に無駄に思える、あるいは虚しい技、そういうものをこの昔の人たちは一生懸命繰り返してきたわけですね。しかしそういうことをきっかけにしてキリスト教に触れる人が生まれ、今日の教会がある、このことを覚えたいと思うのです。キリストの福音を伝えるためなら私はどんなことでもします、こういったパウロの思いを受け継いだ人たちによってキリスト教が今こうして世界各地にこう伝えられている。そして世々の教会はその中で常に御言葉に聞くということと主の食卓を共に囲むということ、このことを大事にしてきた、こう言ってもいいのではないでしょうか。そういう中で私たちは今日のキリスト教の伝道っていうものがいかにあるべきか、こういうことをやはりこう常に考えていかなければならないと思うんです。でそういう中でですね キリストの十字架を語るよりは社会的な正義っていうものを単にこう声高に語る方があたかも受けがいいというか格好が良い、そういう時代であるのかもしれません。でしかし福音ってのは決して格好よく語られていく事柄ではないだろうと思うのです。私たちの中に人間的に見て誇るべきものがあるわけでもなければ、 私たちは決して強い人間でもありません。でその私たちのために主が十字架で体を裂き血を流してくださった、その許しの恵みの中に、あるいは憐れみの中に生かされているものであることを、私たちは時が良くても悪くても身をもって証しする以外に教会の伝道っていうのはないのではないか、そう思うんです。教会の伝道は本当にコツコツ絶え間なく繰り返されていかなければならない技であります。一人の人に福音が伝えられ、その人の中に福音が生きたものとなって、また次の人に福音がもたらされていく、伝わっていく、それが伝道ですから、一人一人の魂に本当に福音を述べ伝えていくということを軽視して、教会の伝道とか宣教の働きが実を結ぶことはないだろうと思うのであります。伝道の仕方というか伝道の方策っていうものが古臭い、こう、まあ、批判することもまた容易なことだろうと思うんですね。しかしドストエフスキーが、人がですよ、人類を愛するようになればなるほど人はたった一人の人を愛さなくなる、こういった警告の言葉っていうものを私たちは深く受け止めるべきだろうと思うんですね。世界の平和のために、それは本当に大事なことです。しかし世界の平和のために何かこう漠然と大きなことを言うのは簡単ですけど、しかし本当に一人の人間の魂の平安のために、あるいは安らぎのために祈り労することは、それは決して簡単なことではないと思うんです。私たちは実際に本当に自分の隣にいる一人の人の救いのためにどれだけ祈りと力を注いでいるか、こういうことが問われてくると思うんです。パウロは一人のユダヤ人として、ユダヤ人伝道にも彼は責任を負う、そういう人物でありました。で、そして一人でも多くの人に神の福音を伝えるためにできる限りのことを全て尽くした、彼のそうした思いが今ユダヤ人と異邦人との間に生まれたこのテモテに割礼を施し、そして共に伝道の技に生涯を捧げていく決心をさせ、主の福音がこれからますます各地に伝えられていくことになった。で、こういうことを私たちはこの難しい聖句の中から受け止めたいと思うのであります。私たちもまた福音を伝える、あるいは伝道のために思いと力を合わせるものでありたいと思います。パウロが言いましたように、福音のためなら私はどんなことでもする、福音が人々に伝えられ、そしてその喜びを共に分かち合う、これが私たちの願いであります。